Weekly Nikkei Trendy.
週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫高志です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、この時期になってくるとね、卒業旅行の計画を立てる学生の方も多いんではないでしょうかね。
ですね、
はい、楽しみですよね。はい、今週は思い出作りに役立つカメラからぐんと魅力を増すエアラインまで、旅行に役立つ情報もたっぷりとお届けします。どうぞお楽しみに。
Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。
週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、スマホでチェキ。
チェキと言いますと、富士フィルムのインスタントカメラなんですけれども、スマホでの写真撮影が全盛の今、アナログ写真の良さが味わえるということで若者に受けてるんですよね。うん、昨年は全世界でおよそ200万台出荷されまして、うん、国内でも出荷台数は前年の2倍に成長しているそうです。
そうなんですよね。本当にこの伸びというのはね、注目に値するものなんですけれども、ね、このスマホでチェキ、インスタックスシェア SP1 というのは、チェキをね、持っていなくてもスマホで撮った画像をインスタント写真にできる小型のプリンターなんですね。スマホと連携する小型プリンターというのは以前にもあったんですけれども、専用のプリント用紙が手に入りにくいというのが難点だったんですね。はい、ところがこの製品というのはチェキのフィルムにそのまま印刷ができて、便利さが格段に向上しています。
使い方はとてもシンプルです。うん、専用のアプリから無線 LAN 経由でプリンターに接続して、アプリで撮影した画像がインスタントフィルムに印刷されるという仕組みなんですね。印刷のスピードは1枚16秒前後と素早くてですね、画質もチェキで撮ったものとほぼ変わらないということだそうです。
そうなんですね。それにね、アナログ写真の良さを楽しめる一方で、専用アプリを使って、はい、Facebook のようなね、 SNS の画像についたいいねの数だとか、撮った日時、その場の天気、温度、湿度といった、ね、情報を写真に入れて印刷することができるようになったんですね。
こちら予想実売価格は2万円程度とですね、通常のチェキの価格である8000円程度からすると高いんですけれども、はい、スマホの画像を楽しくインスタント写真にできる機器として、まあ、幅広い層の人気を集めそうです。
その2、ラッセルホブスウォーターフィルターケトル。
世界で初めて家庭用浄水器を開発したのはドイツのブリタという会社なんですが、はい、こことイギリスの家電ブランドラッセルホブスがコラボしたという電気ケトルが発売されました。
はい、でこのケトルは浄水機能と電気ケトルの機能というのが一体化してるんですね。うん、ケトルに水道水を直接入れるとカートリッジで水がろ過されて不純物が取り除かれるというものなんですね。
うん、これ便利ですね。
でこれまでのポット型浄水器よりもろ過の時間が短縮されていて、浄水しながら沸かすといったこともできるんですね。
こちら沸かす時間は1リットルの水で7分ちょっと、うん、カップ1杯だと2分半ほどかかって、まあ、他社製品に比べるとちょっと長めということだったんですが、はい、実際使ってみるとどうなんでしょうね。
これはですね、ちょっと驚くんですけど、その一番の驚きは沸かす姿の美しさなんですね。
沸かすのが美しいというのはよくわからないです
はい、どういうことかというと、ケトルの本体はプラスチック製で内部が見えるようになっていてね、スイッチを入れると中の2つのランプが薄青い光を放つんですね。
へ、
沸騰する頃には蒸気のせいでね、炎が揺らいで見えるようにも見えるんです。
お
ね、だから沸かしている様子を人に見せたくなるような電気ケトルというのは初めてでしたね。
ただ本体の下の部分はステンレスで覆われていまして、沸騰すると熱くなるので注意が必要です。はい、あと転倒した時のお湯漏れの防止機能とかもないのでね、そこは考えていただきたいと思います。
はい、その3、クロッシュキッチン空間消臭剤。
緑のカエルがトレードマークの洗剤といえば、ドイツ生まれのフロッシュです。 はい、洗浄力の高さと環境への配慮の両立を売りにしています。日本ではですね、旭化成ホームプロダクツが輸入しているんですけれども、このキッチン空間消臭剤という製品は日本市場を見据えた初めての製品なんだそうです。
でこの商品はね、開発の段階から旭化成が関わってるんですね。スプレータイプの消臭剤っていうのは衣類に吹きかけたりとかリビンで使うものという印象がありますよね。なのでキッチンではあまり使わないですよね。
そりゃそうですよね、
はい、で食品とか食器に消臭剤がつくことに不安を感じる人が多いということでしょうね、はい、これに対してフローシュでは消臭成分に天然の芍薬エキスといったものの他にね、食品やリップクリームで使われている成分を採用してキッチンで使えることを前面に打ち出しているんです、
ね、なるほど。実力のほどはどうなんでしょうね。
はい、あの除菌成分がね含まれていないので匂いの元を断つというわけではないんですね、はい、あくまでも空間の匂いを消すことに主眼が置かれているわけです、はい、で実際にキムチの匂いを充満させたビニール袋に吹きかけてみたんですけれども、消臭成分と芳香剤によるマスキング効果で匂いは気にならなくなりました。
へー、焼き魚ですとか焼肉を調理した後なんかは換気扇を回しても匂いがなかなか取れないことってありますよね、はい、このフロッシュは料理が終わった後に一吹きするっていう使い方になるんじゃないかなと思います。
その4、サントリーバゼン。
去年和食がユネスコの無形文化遺産に登録されて、今和食がブームになりかけているんだそうですね。でそんな中、和食との相性の良さを謳った新機軸のビールが4月に発売されます、
はい、で普通のビールというのはコクや香りを特徴としますけれどもね、この和膳はそれとは違う味の設計になってるんですね、うん、でアルコール度数が 3.5% と低くて、和食の繊細な味わいを引き立てる優しい口当たりなんですよね。
はいはい、
すっきり系のビールでありながら麦芽由来の旨味も程よく感じられて、お刺身だとか湯豆腐といったね料理と一緒に楽しめました。
この和膳がターゲットに据えるのは50代から60代の中高年層だそうですね、う
ん、あのビール市場というのは低迷が続いているんですけれどもね、50代から60代の飲用量のシェアは6割近くに達していて、実は年々増えているんですね、それにその中高年層というのは和食を好みますよ ね、
そうですね。
なのでこの和膳のコンセプトへの反応というのはとてもいいようなんですね、
うん、あの和膳はアルコール度数が低いので、うん、体への負担を心配するシニア層も気軽に飲めるっていう良さもありそうですね、
はい、その後グリーンシート。
ここしばらくエアライン業界は格安航空会社、うん、いわゆる LCC が話題の中心だったんですが、
そうですね、
この春からはですね、うん、JAL や ANA、スカイマークといったその LCC ではないキャリアが座席やサービスを大きく向上させて、はいはい、LCC との明確な差別化を打ち出すようです、
はい、スカイマークではね、この春羽田発着の国内線にエアバス A330 を就航させます。でこの飛行機に用意されるのが新座席のグリーンシートなんですね。
はい、
前後の座席幅、シートピッチですね、これをこれまでの 78.7 センチから 96.5 センチに広げて JAL のクラス J と同等のスペースを確保してるんですよ ね、
いいですね、
それにね、その座席はリクライニングにしなくても傾いていて、離発着の時でもね楽に座っていられるんですよね。
あのスカイマークの西久保慎一社長もですね、うん、疲れている時でも眠れるシートだというふうに快適性をアピールしているんですけれども、
はい、
もうちょっと座り心地期待ですね、
はい、でねこのグリーンシートをいち早く体験した専門家によるとね、総合的な座り心地は JAL のねクラス J よりも上ではないかという感想でした。それで運賃はスカイマークの普通席と同等になる予定でね、まあ、割安感がありますよね。
そうですね、あのここ数年 LCC があの東京札幌間5500円みたいな感じで、うん、安い運賃で話題をさらっていたんですけれども、はい、グローバルで見るとですね LCC に負けてはいられないとばかりに近年大手航空会社のサービス品質は向上している傾向があるんだそうです、うん、でそれに日本も乗ってきたっていう感じですね。
そうですね、今年は JAL、ANA、スカイマークがね座席やサービスで新機軸を打ち出して LCC との明確な差別化をね図ろうとしてるんですよね。
大手エアライン各社の取り組みですとかその裏側にある狙いといったものは番組の後半でじっくり解説を伺います。以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は大手エアラインの逆襲2014と題してお届けします。
先ほどお話しした大手エアライン各社が計画している LCC との差別化、
はい、
まあ、これ早速お伺いしたいんですけれども、はい、具体的にどういった計画があるんでしょうね。
はい、まず JAL ではね、5月末から一部の小型機を除く国内線の主要77機全ての座席とインテリアを変えるんですね。それに国内線の機内でインターネットが使えるサービスもほぼ同時に展開するんです。
これいいですね。JAL の歴史上前例がない大改修ということなんですけれども、はい、その改修のポイントをちょっと教えていただけますか。
は
い、
そのポイントは普通席の座り心地の向上ですね。はい、前の座席との間隔を最大5センチ広げて足元にゆとりを持たせるわけです。うん、でさらに普通席もクラス J も座席の材質を布から本革にして質感を向上させるんですね。
ほらグリーンシートがクラス J に追いついたと思ったら今度は JAL が普通席もクラス J もっていう感じなんですが、
はい、
どちらも本革シートにするってすごいですね。
うん、
ただ革張りのシートって見栄えはすごくいいんですけれども、
はい、
体が滑っちゃって、うんうん、結果的に長い時間座ってると座り心地が悪くなっちゃうっていうところもあったりするんです
よ。そうですよね。ただその点も解決済みなんですね。体をホールドしやすい形にして滑りにくくする縫い目も施してあるわけですね。それに機内照明を LED に変えて空を表す青だとか初夏をイメージした緑といったようにね、色を変えて空間を演出するんです。
へー、面白いですね。
うん、
で先ほどお話ししたその回収した機材でですね、
うん、
衛星回線を使った Wi-Fi でのネット接続を展開するということ
で、これは嬉しいですよね。
嬉しいですね。国内線では日本初となるサービスになるんですけれども、うん、インパクト大きいですよね。
そうですね。JAL の場合ね、国際線の一部ではすでに機内ネット接続というのを行ってるんですけども、
はい、
容量金は1時間あたりおよそ12ドル、日本円で1200円ちょっとなんですね。
はい、
でこれに対して国内線では1フライトあたり500円からというふうに安く抑えたんですね。
まあ、気軽に使えるのが嬉しいですよね。
うん、
それに30分利用プランといったより安い選択肢も用意される予定なんだそうです。で利用料金はクレジットカードの他に JAL のマイルでも支払えるそうです。
これもいいですよね。
いいですね。
はい、で気になるネット接続の速度なんですけれども、国内線ではね、大容量の動画配信サービスを利用すると少し遅く感じるかもしれません。とはいえね、一般的な用途としてはスマホでのメールだとか、あるいは LINE でのメッセージの送受信といったものがメインになるだろうということですね。
そうですね。でさらにですね、テレビ番組といったビデオコンテンツをWi-Fi 経由で利用者の端末に配信するっていうサービスも用意されるそうですね。
うん、このビデオ配信はネット接続が必要ありません。なのでね、利用者は無料で楽しめるわけですね。Wi-Fi サービスによってね、機内のエンタメのあり方も変えようというね、一石二鳥の計画ですよね。
そうですね。JAL の国内線機材回収は羽田発着の札幌便、あるいは福岡便といった主要路線から順次進んでいきます。
うん、
まあ、先ほどご紹介したスカイマークのグリーンシートと真っ向から対決する形になりますので、両者の争いに注目ですね。
はい、そして続いては ANA ですね。 ANA は来月30日から羽田発着の国際線を大幅に増便するんですね。
はい、
去年の発着枠の配分で ANA が11枠、 JAL が5枠というふうに、ね、差がついたので、ドイツやカナダ、ベトナム、インドネシア、フィリピンの路線は ANA のみの設定になるわけです。
へえ、これまでの羽田国際線といいますと、うん、パリやロンドン行きといった長距離路線の場合、うん、深夜便しかなかったんですよね。
はい、
ところが今回の大増便では8時から11時に出発して、向こうの到着が15時から20時になるということでですね、うんうん、ヨーロッパ便や東南アジア便が増えるんだそうです。
はい、
で首都圏の利用者にとっては利便性がかなり大きく上がりそうですね。
そうですね。で特にね、恩恵を受けるのは地方の ANA 利用者なんですね。
はい、
地元の空港から早朝便で羽田に着けば、そのまま乗り継いで午前中に海外へ出発できるようになるんですね。
なるほど。
うん、で帰国の時も夜のね、羽田発の便に乗り継げば、その日のうちに地元に着けるわけです。
羽田発着が増えると助かるのは首都圏の在住者だけだと思ってたんですけど、うん、考えたら国内移動も楽になるんですね。
そうなんですね。で、国際線全体を見渡すと LCC の新規就航とか増便が今後も増える見通しなんですよね、はい、でも地方からの乗り継ぎが良くて首都圏からもねアクセスしやすい ANA の羽田国際線はね LCC に対して優位性を保てるでしょうね。
そしてこの国際線でもですね、うん、スカイマークの動向に注目が集まっています、
はい、
今年の暮れに成田ニューヨーク線で国際線に初参入するんですよね、
はい、スカイマークが使う機材は2階建て大型旅客機のエアバス A380 ですね、はい、安いエコノミー席は用意せずにプレミアムエコノミーとビジネスクラスのみの構成になるわけです、うん、でこのプレミアムエコノミーにはね普通のビジネスクラスに相当するフラットシートの席を用意する見通しなんですよね。
プレミアムエコノミーでフラットシートっていうのは嬉しいですよね、うん、しかも運賃がですね JAL や ANAより数割安い往復20万円程度と現時点では発表されています、
はい、スカイマークではね実際に就航するときには大手との運賃競争によってさらに値下げすることになるだろうというふうに話してるんですよね、うん、あとそのスカイマークのプレミアムエコノミーは最終的には JAL ANA のエコノミーと同じレベルの運賃になる可能性があるんですね、はあ、快適なフラットシートでの海外旅行というのが一般利用者の手に届くものになるかもしれませんよね。
嬉しいですね。
ああ嬉しいです、
はい、今発売中の本誌日経トレンディ3月号には今回お話ししていただいた大手エアラインに関するあれこれをですね詳しく掲載しております、各社ごとの取り組みについてねどんなところが変わるのか、うん、どんなところがポイントかというのをご紹介していますのでぜひチェックしてみてください、
はい、
パワーピックアップ今週は大手エアラインの逆襲2014と題してお届けしました。
サタボーズ J
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで今週もハタボーさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でございましょう。
はい、2月22日についに出るプレイステーション4が、
あ、プレステ4ですね、
はいはい、
先々週でしたっけ、もう一週前でしたっけ、ヨッシーさんがねプレイステーションナウの方を、はい、ご紹介くださったんですけれども、はい、今回はハードウェアの方ですよね。
そうですね、据え置きですね、
はい、こちらの方は、22日にいよいよ発売ということなんですが、はい、どういった、
はい、私そんなにゲームやる方じゃないんですが、はい、発売中の日経トレンディ3月号の方で紹介するために体験を実際してきたんですけれども、はいはい、すごかったですね。もうびっくりしました。
ちょっと入り方がものすごい素人っぽいですけど一応プロの記者さんですよね。じゃあどの辺がすごかったかを。
こんなところまで技術的に進化してるんだというのをですね、うん、もういろんな機能で、うん、体感させてもらってですね、
はい、
そのゲームをやらない僕でもちょっとこれ欲しいなと思う要素がたくさんあって、ちょっと時間がおそらく語り尽くせないくらいにいろんな機能があったんですけれども、
まずその分かりやすい指標としてはグラフィックとかがあったりしますけども、
はい、もうその辺のですね基本的な性能はですね、うん、コントローラーの操作感から含めて基本的な性能はこれはもう格段に上がっていてですね、うん、もうコントローラーのディレイ感とかですね、そんなの全くなくスムーズに動きますし、グラフィックもすごい綺麗ですね。
もうサクサクヌルヌルと。
そうですね、もう実写かと思うようなゲームも結構たくさんあるぐらいでしたから、はい、その中でも私がすごいなと思ったのは2つなんですけど、うん、まず1つ目は、ゲームをボタン1つ押すと配信できるんですけれども、うんうん、自分のゲームしてるプレイを、はい、ユーストリームなどに載せて配信できるんですよ。
いわゆる実況ってやつですね。
そうですね。で、まだ日本だとなかなかそのゲーム配信する人はそんなに多くはないですけども、うん、海外では結構主流になっているようで、
はい、
実際その配信も見てきたんですけども、うん、自分の顔をですね別売りのカメラがあるんですけども、それで映してさらにイヤホンにマイクがついていて喋りながら配信するんですよね。
は
い、これだけ聞いたら何が楽しいのと思うんですけど、要はニコ生みたいな雰囲気で配信主になって ダラダラと配信するみたいな感じなんですけども、
ということになっちゃうんですよね、
はい、結構それにやはりすごいコメントがついていたりとか、うん、もう海外ではしてるんですけど、うん、で据え置き機ってなかなかその値段が上がっていって若い人が結構離れているんですけども、うんうん、はい、やはりその若い人を取ろうという姿勢がすごく見られて、うん、こういうニコ生みたいなものっていうのは若い人はすごい馴染みがあると思うので、うん、はい、実際にその楽しいと思う若い人はすごい多いだろうなというふうに、でさらにそのただ配信するだけではなくて、ゲームによっては他の人がやってるゲームを見てる最中に、例えば敵にやられて、うん、ヒットポイントって言うんでしょうかね、うん、が減った時に応援アイテムを投入してあげたりとか、はい、
へ
で逆になんかすごい好調に行っていたら、仕掛けをですね用意して困らせたりとかですね、そういう参加もできたりするんですよ。だからもうちょっとなんで、まあ、全然知らない人にそれいきなり変な仕掛けとか用意したらちょっと環境悪そうですけども、うん、お友達同士とかであればすごくその離れた場所でやっていても交流がこれはできるんだろうなというところで、おそらくこれまでそういうゲームの体験でなかなかしたことが普通の人はないんじゃないかなと思うので、ね、ちょっと違うこのゲームを介して友達と離れた場所で交流をするという楽しみ方ができるんだろうなというのがまずすごいなと思った一つですね、
うん、もう一つは、
はい、もう一つは、これも若い人狙いにつながるんですけれども、ビータと連携がするんですよ、
あの要するに携帯機ですね、そうですね、プレイステーションビータですよね、
はい、はいはい、と連携しまして、あの据え置きでやってるゲームをそのままビータで続きができると、うん、当然その外に外出してですね、うん、続きをやるということもできますし、据え置きってどうしてもテレビの前にずっと座ってやらなきゃいけない、はい、これまではゲームだったと思うんですけど、それが例えば寝室に移動してゲームの続きをしたりということで場所にとらわれないでできる、うん、でそのビータの画面も実際に見てみたんですけれども、そちらの方もスムータガワツというかですかね、すごい綺麗で、うん、操作もですね、あの実際にそのテレビの前でビータで試したんですけど、もう全く同じような動きをですねするので、あすいませんまたすごいって思っちゃったんですけど
なるほどですね、はい、あのどちらもその共通してるのが、その最近ゲームっていう市場そのものがスマートフォンだとかタブレットの方にこうどんどんどんどん奪われていってるんですけど、そのスマホとかで評価されたコミュニケーションができるだとか、あるいはどこでも楽しめて暇つぶしにもなるみたいなところっていうのをこう積極的に取りに行ってる印象がありますよね。
そうですね、本当にあのソニーさんは据え置きが難しいと言われてる部分を、厳しいと言われる部分も研究されたんだろうなというのがすごく感じるものでしたね。
なるほど。
であと一つ、これはまあ小ネタなんですけど、簡単なですねプレイルームという機能があるんですけど、
プレイルーム、
はい、あのこれはもう最初にプリインストールされてるプレイルームという機能があるんですけど、小さな人形みたいなものが AR で出てきてですね、はい、頭を撫でたら喜んだりするものがあるんですが、これがおそらく1時間でも2時間でも続けられそうなくらいに可愛くてですね、そうです、反応するんですよ。両カメラで
環境を映し込むとその画面にオーバーレイヤーされて、
はい、
このちっこいなんて言えばいいんですか、ロボット的な
ロボットみたいなものですね、
可愛いんだ、
すごく可愛くてですね、あの一人者にとっては癒されるんじゃないかなという
一人様
はたぼうさん、こう絶妙なタイミングでお一人様ネタを挟んでくださいますけど、
もうこれ夜な夜な一人でこうやって頭撫でて反応してくれたらペット飼うよりいいんじゃないかなと、まずそれだけで欲しいなと思っちゃったんですけど、
あこれかなりのハマりようですね、
ゲームやんないでこれだけやるんじゃないかみたいな気もするんですけど、
まあそれがソニーコンピューターエンターテインメントの望むところかどうかとか今一つ微妙ですけれども、わかりました。
はい、
それでははたぼうずスコア参りましょう。このプレイステーション4のホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、まさかの癒し度10点で
そうですよね、ま、今の話の流れから言うと癒しになっちゃいますよね、まあ、はたぼうさんらしい点の付け方ということになりました。
はい、
ということではたぼうずチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはソニーコンピューターエンターテインメントのプレイステーション4でした。はたぼうさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、はい、ということで今回後半はエアラインだったんですけれども、うん、あのクラス J もグリーンシートも本当に魅力的な座席になってますね、
うん、そうですね。本当にいよいよ逆襲が始まったというね、そういう面白い構図なわけですけども、そういった意味でそのやっぱり気になるのはね、このシートなんて言うんでしょう、居心地の良さと言いますかね、そうですね、そういうところですよね。
あの以前スカイマークに何回か乗ったことがあるんですけど、うん、シートピッチが狭いし、うん、もう座席はとてもじゃないけど倒せない感じで、はいはい、あの僕太ってるもんですから非常に窮屈だったんですけれども、このグリーンシートを見てる川がぎりだと、うん、ちょっと使ってみたいなっていう気にやっぱなりますよね。
やっぱりこう狭いっていうね、ところのね、こう皆さんちょっと思ってらっしゃる方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、うん、それがちょっとゆったりするっていうのはとても魅力的ですよね。
いや本当にこれは差別化の大きなポイントになりそうです、う
ん、はい。で本当にこの座席だけではなくて、やはり空間としての居心地の良さだったりとか、あともう一つはね、ネット接続ね、
これも便利ですね。
やっぱりできないものだっていうふうにね、こう思ってたところがあるので、そうするとできるようになるっていうので、まあいいのか悪いのかもちょっとあれですけど ね、仕事に追っかけられちゃうかもしれませんけどね
忙しい渡辺発行人の、ね本音がちょっと垣間見えましたけど、
まあでも本当にネット接続はとても嬉しいと思います。
あの余談ですけれども、はい、このJAL のネット接続についてはですね、日経トレンディネットの方に非常に詳しく調べた記事が載っております、はい、あの読み応えありますのでぜひご覧いただきたいと思います、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。